Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。早いものでも6月ですね。6月はですね、私すごく好きな季節の一つなんですけれども、あちこちで紫陽花の花が咲いて、雨が降ってね、出かけるのはちょっと足元が嫌だなとは思うんですが、雨の雫が葉っぱの、ね、端からポタッと垂れるような、そんなのを窓からぼんやり眺めるのがすごく好きです。ということで、今日のねラジオ講座前半お送りさせていただくんですけども、ラジオアロマ講座ではこれからの梅雨の季節に大活躍するアロマの使い方を、そして後半なんですけれども、岡山県にあります一般社団法人アシタカ、こちら精油を作っているところなんですけども、こちらの、代表理事の赤木直人さんをゲストにお送りいたします。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今月のラジオアロマ講座、今日はですね、梅雨の時期に活用できるアロマお掃除グッズのご紹介をさせていただきたいと思います。まあね、私はアロマセラピーを仕事にしているので、精油もね家にたくさんありますから、一年中精油はね使っていろいろしてるんですけれども、今からの季節で、ちょうど雨が降って湿度が上がってじとじとする、洗濯物もなかなか乾かない、気づけば部屋の隅っこに、ああカビが、なんていうことがねあると思うんですけども、そんな時に実は精油アロマオイルっていうのは大活躍します。で、まあね、春先からしばらくはカラッとしたお天気が続いて、でこの後、まあ8月とかね、すっごく暑い時期はもうカビとかも生えれないぐらい暑かったりはするんですけども、ちょうど今からの季節っていうのがね、お掃除してもなんかちょっとベタつくなとか、そんな季節になってくると思うんですが、本当に簡単に作れるお掃除グッズを今日はいくつかご紹介したいと思います。でまず一つ目がですね、重曹を使ったスプレーなんですけども、これすごく簡単です。重曹をですね、大さじ1杯ぐらい、これは薬局とかホームセンターとかでも売ってるお掃除用のもので大丈夫です。これを大さじ1杯ほどですね、スプレー容器に入れます。でそこにお水を100ミリから150ミリぐらいで、精油がちょっと多め、20滴ぐらいですねを入れて、あとはシャカシャカシャカシャカっと振り混ぜるだけ、たったこれだけでできてしまうスプレーなんですけども、重曹が汚れを落とす力を持っていますので、このスプレーを使って、窓ちょっと拭いたりとか、床を拭いたりとかっていうことをすると、すごくさっぱりきれいになります。 で使う精油なんですけども、やっぱりこの時期はねちょっと殺菌力の強いものがいいかなと思うので、例えば香りも爽やかになるペパーミントとか、日本のものであればワハッカですね。あとこのスプレーを使ってトイレをちょっと掃除したいなっていう時はヒバの精油がおすすめなんですね。ヒバに含まれるヒノキチオールという成分があるんですけども、これよくヒノキっぽい匂いって言われるんですけどね、ヒノキよりもヒバに多く含まれてるんですけど、アンモニアを分解することがすごく得意な成分なんですね。なので湿度が上がってくると匂いもちょっとこもったりしますから、おトイレの床とか便座とか、ここにねシュシュッとスプレーをして、乾いたトイレットペーパーを取ってさっと拭き取るだけで、森林浴のような爽やかな香りがして、でアンモニアの匂いも抑えられる、そういう一石二鳥の使い方ができます。でね、このスプレーなんですけれども、ちょっと洗剤を足していただく、食器洗い用の住宅用の洗剤で全然いいんですけども、足していただくとさらに洗浄力がアップしますので、キッチンのコンロのね油汚れとか、もちろん重曹だけでもいいんですけれども、ちょっと洗剤を足していただくとさらに力がアップします。洗剤だけでやろうと思うとね結構手が荒れたりしますけども、ちょっと足すっていうぐらいがミソかなと思います。でさらにもっと頑固なキッチンの汚れ、あとお風呂のね隅っこの方のちょっとカビかけたところ、ここにはですねペースト状にしたものを使うのがおすすめです。これもね重曹を使うんですけれども、重曹とお水をだいたい1対1、ちょっと硬いなと思ったらお水を増やしていただいて、ここに精油を10滴ぐらい、なので大さじ1ずつの重曹とお水に精油を10滴ぐらい入れて、これもちょっと練り混ぜる形ですね。でペースト状にしていただいて、でスポンジにとって汚れが気になるところ、クレンザーの容量で使っていただくんですね。でこれは、まあ、お風呂だけじゃなくてキッチンの汚れにも使えますし、シンクとかにも使えるんですけれども、重曹が軽い研磨剤の役割を果たしてくれますので、こびりついた汚れとかが結構ね綺麗に取れます。で後に残る爽やかな精油の香りなんですけども、油汚れを落としたい場所に使う精油はですね、柑橘系がおすすめです。オレンジとかレモンとか、日本のものだと柚子とかですね、柑橘系のものっていうのは油の汚れを溶かす力がありますから、そういうものを使うのがおすすめ。よくね洗剤でもオレンジオイル配合なんて書いてあったりしますけどもね、市販のものにちょっとしか入ってないので、自分でたっぷり精油使って作っていただけるといいかなというふうに思います。でやっぱりキッチン周りで使うものっていうのは、食べ物にもなってるものから作られてる精油がいいかなというふうに思うんですね。なので私よくキッチン周りに使うのはレモンとワハッカの組み合わせのものを使うんですけども、こういう香りだとねなんか爽やかにもなりますし、食べ物の匂いと混ざっても全然嫌な感じがしない、で汚れもよく落ちるということでね、こういう使い方をすることが多いです。あとはもうまな板の殺菌とかっていうことであれば、重曹は使わずにエタノールですね、アルコール濃度 60% から 70% ぐらいになるように希釈をしたエタノールに精油を混ぜた状態のものとシュシュッとスプレーして使えますので、ぜひ試してみてください。でね、このグッズの使い方は私のブログでも公開してますので、またラヘラジのページからもリンクを確認していただければと思います。ということでここで1曲お届けして、その後に、訪問のね、精油メーカーさんの話を聞いていただきたいと思いますが、一曲ご紹介させていただきます。ジュジュでアニバーサリー、どうぞお聴きください。
愛がここにあるの。木漏れ日がライスシャワーの皮膚に手をつなぐ二人の上に降り注いでる。あなたを信じてる。瞳を見上げてる。一人残されてもあなたを思ってる。今はわかるの。苦い日々の意味も。ひたむきならば優しい昨日になる。いつの日かかけがえのないあなたの同じだけかけがえのない私になるの。明日を信じてる。あなたと歩いてる。ありふれた朝でも私には記念日。今朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていてもあなたを信じてる。あなたを愛してる。心が透き通る今日の日が記念日。明日を信じてる。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ここからは岡山県真庭市にある一般社団法人アシタカを訪問した時の音源をお送りします。蒜山高原の大自然の中でお話を伺ってきました。13の集落、人口600人の地域での取り組みのお話です。ぜひお聞きください。はい、本日は岡山県の真庭市に来ております。お話を伺わせていただきますのは一般社団法人アシタカ代表理事の赤木直人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、大自然ですね。
そうですね、本当に自然林の多い地域で里山ですね。
はい、ね、皆さんにはこの風景が見えないので、Facebook とかに上げてる写真をね見ていただきたいんですけど、まさに今これ外のこう屋根だけあるところでお話を伺わせていただいてるんですけども、この辺は中華地域というエリア、場所でいうとこうどう説明したらいいんですかね。
もう岡山県の一番北にありまして、はい、鳥取県との境にある、まあ、蒜山高原と呼ばれる地域なんですけど、はい、うんうん、まあ、その東端にあるかつて中華村という、はい、まあ、村だった地域です。
はい、ね、中華ってこう中心の中に平和の和と書いて中華と読むんですね、はいはい、私最初なんて読むんだろうって思いながらこっちに来て初めて知りました。はい、でここで、ね、私今日黒文字の精油作ってるところに行こうと思って訪問させていただいたんですけど、今目の前にもちょうど黒文字がね吊るしてあるんですけれども、黒文字の精油作りを、 始められたのはいつ頃なんですか？
2015年にこの一般社団法人明日香を作ったんですが、はい、その際地域の温泉の施設が薪ボイラーを使ってまして、はい、そこの薪を地域の方と一緒に供給するという仕組みを作ったんですね、はい、でその時にやっぱり山に手入れをして日が差して、うん、そうすると林床が少し明るくなって、はい、そこから黒文字がたくさん生えてきたんですよね、
はい、なるほど、じゃあもともとはそんなに生えてなかった、
はい、そうですね、かつてはたくさんあったと後で聞いたんですが、はい、やっぱり森に入ることが少なくなって人の関わりが減って、うん、少しずつやっぱり減っていってたんだと思います。
なるほど。赤木さんはもともとこの辺のご出身なんですか？
はい、いえ、もともとは大阪の生まれ育ちで。
そうなんですね。はい。
もう9年ぐらいですかね、はい、向こうでこの地域に来たんですけど。
はい。じゃあこちらに来られて、ここの資源を使ってみんなに何かしよう、一緒にやっていこう、貢献しようということで会社を立ち上げられて。
そうです。そもそもこの地域に来たのも、はい、やっぱりそのお金だけではなくて、その働き方、生き方というところに少し考える部分があって、はい、いろいろな関係性を大事にして、うん、子ではなくて、コミュニティで群れで生きていきたいと思ったからっていうのがあって、はい、で、その関係性を築くのにやっぱりその地域の資源、うん、地域の記憶を使って、いろんな人と関わりながら、生きていきたい、働いていきたいなという思いがあって、
はいはい、なるほど。でもこうね、地域のって言っていただいてますけど、この中華地域っていうのはここの人口が600人ぐらいの。
そうですね、はい、もうだんだん今13の集落があって600人で、はい、やっぱり自然源といいますか、うん、どんどん人の数というのは減っていってて、はい、でこのままいくと本当に閉じる集落が出てくるんじゃないかというのがあって、うんうん、それをやっぱりいろんな取り組みをして関係性を作って、はい、情報発信もして、はい、移住者の方を迎え入れながら、はい、20年経っても閉じる集落がなくて、うん、で地域に小学校もあるんですけど、はい、それが、無理なく存続しているような、うん、そういった地域でありたいと思って、はい、活動しています。
なるほど。で今されているのは、黒文字はね、はい、そうやって薪を作るっていうところからの派生でっていうことだったんですけど、はい、こう取り扱ってる商品というか、はい、されている事業展開って今どういう感じでされてるんですか？
そうですね、一つのことを深くやるというよりは、はい、本当に地域のいろんな関わりを作るためにいろいろなことを、はい、事業にしてまして、はい、薪を作るのもそうだし、はい、木を使うということで言えば原木椎茸を作るのもそうだし、はい、木工用の板として売ることもあるし、はい、植物で言えばその黒文字を使ってで、お茶とエッセンシャルオイルとフローラルウォーターを作ってますし、はい、その他にも大根、地域の大根を加工して、はい、秋田県のいぶりがっこですね、はい、これは製法を教えて6年間勉強してきましたので、う、こういったものも作ったり、はい、他にも森作りのイベントですとか、
はい、
あとは、移住者用の住宅の管理ですとか、
はい、
12、3個ありますかね。
おお、そうなんですね、はい、いやなんかね、ずっとこの土地に生まれ育ってたらそれだけ地域の資源を知っててもそうだろうなと思うんですけども、はい、10年前に来られてそれだけの、ね、資源を活用するに至るまでって、はい、本当にいろんなことがあったと思うんですけど、はい、ね、薪は例えばこれはご自身で切り出してらっしゃるんですか？
はい、これはこの中華という地域に住んでいる方から、はい、その方が切り出してきたものを、軽トラで持ってきてもらって、はい、それを私が買い取って加工しているという形ですね。
じゃあやっぱり本当に地域とのつながりそのものって感じなんですね。
はい、そうですね、はい、
これ薪になる木は、はい、なんかこの木とかって決まってるんですか？
もうその地域の方が自分の山で、はい、切りやすい木を持ってきてもらうようにして、で当然使うという部分も、加工するという部分でも、はい、木によって大変なこともあるんですけど、はい、それはもうお互いがそれぞれ、うん、お互いのことを考えて、
はい、
使う側も使いづらくても使うし、私も加工しづらくてもするし、う
ん、
皆さんが、それぞれのことを思いやってやってる取り組みで、うん、はい、特に樹種は選ばず。
すごい。なんかね、薪っていうとこうよく街中で見る薪って言ったらおかしいですけども、その暖炉があるお店とかね、はい、行くと綺麗に形の揃った木が積み上げられてるような印象がすごくあったんですけども、はい、ここに来るとそういうのも屋根の下に積んであるし、はい、普通にこう青空に薪が並んでるんですよね。
そうですね、やっぱり丁寧に管理すればするほどどうしても販売価格というのは上がってきますので、はい、 まあ、町の方に売るということも大事なんですけど、はい、やっぱり地域で、まあ、高齢化で、うんまあ、なかなか自給するのがしんどくなってきた方に、うんまあ、少しでも安く届けたいというのもあって、はい、それでこういろんな管理で、うんまあ、やれるようにやってるという形ですね。
なるほど。ということはこの地域ではまだ皆さん薪を使って
そうですね、10軒に1軒ぐらいはまだお風呂も薪で炊いてらっしゃいますし。
そうなんですね、はい、いやね、先ほどおっしゃってたあのお宿、私実は昨日そこに泊まってたんですけども、はい、あそこのお風呂もここ温泉なんですけども、ね、水温が低い。
そうですね、源泉が30度ぐらいですね、う
ん、薪で、はい、薪ボイラーで加熱されてるんですよね。
そうなんです。なのであの施設としては、うんまあ、薪を使うというのは非常に大変で、
はい
あのまあ、化石燃料を使うとボタン一つですぐ入りますし、はい、あの電話一本でタンクも満タンになるんですけど、うんまあ、あえて薪を使っていただいて、
はい、
でただその分、まあ、切る人がいて割る人がいて、うん、使う人がいてすごい関わりが生まれるんですよね、はい、で大変な分それだけの価値があると言いますか、うんうん、もちろん経済的にもあの灯油より安いということもあるんですけど、はいまあ、それ以上の価値があるからこそ使っていただいてると思います、
はい、でお風呂の中にねこうパネルが置いてあって、はい、であのこうやって木を切り出してきてこういうふうに循環させてるんだよっていうのが書いてあったんですけど、私それを見た時に、はい、なんかこの地域の皆さんのおかげで私今日あの車で300キロぐらい 200キロちょっとかな走って昨日走って250キロぐらいかな走ってきてゆっくりお湯に入れる、あ地域の皆さんに歓迎されてるなって勝手にこうちょっとねなんか楽しくなってたんですけど、
はい、もうそう言っていただければ大変嬉しいですね。
でこの薪のねこう燃える香りがほんのり漂ってきて、はい、なんかこうなんでしょうねあの木が燃える香りって、うん、なんかちょっとホッとするというか
そうですね、
懐かしい感じが、
ね、あのやっぱり家で使ってらっしゃる方も多いんですけど、はい、その炎を見たりですとか、うん、あとその香りだったりその体で感じる部分っていうのは非常にまあ、リラックスすると言いますか、
うんうん、
本能にこう訴えかけると言いますか。
そうですよね、はい、でね私精油の話を聞こうと思ってきたんですけども薪もだしもうそのいぶり学校ここではいぶりこうこという名前で、
はい、
でもう絶対買って帰ろうと思っていたのに即完売。
そうですね3月2月にできたんですけど、
はい
まあ、1月ほどで、はい、
何本ぐらい、
今年は2000本ですね、はい
はい、2000本が1ヶ月で完売、
はい、
すごいですよね。
そうですね、もうあの秋田の方に本当に6年前から、
はいはい、
あの忙しい中丁寧に教えてくださいましたので、うんまあ、なんとかあの美味しいものを作って、はい、で、まあ、うちのを買っていただくというよりは、うん、それで知っていただいて、うん、西日本ってやっぱりなかなか買えないので、
はい、
それでいつかその本場の秋田県のものを食べていただきたいなと思いますし、うんまあ、少しでも恩返しできればなと思って。
なるほど。これもいぶりということはいぶすのにこの薪を使って。
そうです、はい、1週間ぐらい、まあ、火を焚き続けて、はい、で煙の量と温度と、
はい、
もちろんあの燃やす木もあの香りが重要になりますので、
うんうんうん
まあ、慎重に選びながらなんですが、はいまあ、この地域で集めた木を使ってやってます。
1週間24時間かける1週間ですか。
そうですね、はい、
これは誰がその火を絶やさずに。
もちろん私がもうその時期は本当にあまり寝ることもできないんですけど。
夏の晩ですね、
はい、
それでもそれをやる理由って何なんですか。
やっぱりあの一つは本当に美味しかったからというのと、うん、もう一つはその、まあ、大根も、
はい、
ここはあの大変な産地だったんですけど、はい、今ではもうほとんど縮小されてしまって、うん、ただ庭先で作ってらっしゃる方も多くて、
はい、
でも形が悪いとか、
うん、
やっぱり出荷する手間があったりとか、
はい、
そういったので廃棄することもあって、うんまあ、なんとかそういったものを少しでも使って、うんまあ、お返ししたいというのもありますし、
はい、
やっぱりその秋田県で本当に大変人のつながりでお世話になりましたので、はいまあ、やっぱり恩返しをしたいという気持ちもありますし。
なるほど。食べ比べしたいですね。
そうですね、あの毎年秋田の方に、お送りして味わっていただいて、
はい、
あの毎年あの厳しいご指導もいただきながらでもあの、はい、自信を持って、
うん、
あの美味しいと言えるものができていると思いますね、
はい、いいですね。でそれとあとはいろんなこう観光につながることとか、
はい、
あとは小学生の体験とかっていうのもされてるんですよね、はい、ここでは。
そうですね、あの、うん、薪の燃料として、
はい
まあ、竹を使って、
はい
まあ、竹の中をくり抜いてもみ殻を詰めて、
はい
蓋をすると、
うん、
そうするとあの広葉樹と同じような燃え方をして、
はい、
あの非常に瞬間的な火力ではなくて、
はい、
燃料として、期待ができるんですけど、
は
い、なかなか作るのは手間なもんですから、
うんうん
これを地域の、はい、小学校の地域学習の一つとして、はい、小学生自身に作ってもらって、はい、でそれを私は同じように買い取りをして、で子どもたちはその買い取って得たお金で、はい、まあ、全国学校の森サミットっていう活動事例の発表の時に、はい、その交通費の足しにしたりして、なので子どもたちは地域 の、 その竹取り資源を使って、はい、それをは、まあ、物を作って販売するという経済も学んで、うんうん、さらにそれを、まあ、人に伝えると、はい、そこまで学べる取り組みになって、
わー、すっごい貴重な経験ですよね。
そうですね、やっぱりこういうことがあると地域に対する、うん、まあ、巨大というものが育まれて、うんうん、まあ、もちろんこれから、みんな広く日本に出ていくと思うんですけど、はい、うん、まあ、やがてはやっぱりふるさとに帰ってきてくれるんじゃないかなという思いを込めて、はい、
そうですね、はい、なんか作って終わりじゃなくて、それが経済の中の一つに入って、かつ事例発表して、はい、全国の、ね、小学生同士でつながっていくっていう、この体験ができるっていうのは、はい、すっごい貴重なことですよね。
そうですね。う
わ、なんかもう今日は声優来週聞きますっていう話、早木さんのこの取り組みの話がなんかね、素晴らしいなと思うんですけど、他にもなんかこうね、その移住をするところのお手伝いであったりとか、はい、人を呼ぶ仕組み作りも今進んでいってるんですよね。
そうですね、移住者の方に向けては、はい、かつて教員住宅で使われた建物を真庭市からお借りしまして、はい、うんうん、まあ、それを私の方で管理しまして、
はい、
ただ単に家を貸して終わりではなくて、うん、やっぱり来た時に、まあ、いろいろ悩まれると思うし、うんうん、地域との付き合い方作法っていうのもありますし、はい、そういったものでフォローしてあげて、まあ、定住につなげていきたいというのが一つ、うん、
はい、
で、まあ、私の今の活動っていうのは地域内の資源を使って、はい、まあ、地域の方と一緒に内側からどんどんやってるんですけど、うん、まあ、それとは別に、この夏に、まあ、冒険の森という、
はい、
まあ、開発することのない自然の立ち木を使った大きな施設を作りまして、はい、まあ、集客装置としての役目ですね、
はい、
まあ、それによってやっぱり外からお客様をたくさん呼ん で、
うん、
でその分雇用も生まれますし、まあ、地域にある温泉宿だったり、まあ、そういったところの送客にもつながればいいなと思って、
はい、わ、内側から活性化させて、はい、で外からも人を呼んで活性化していく。でもね、ここ絶対来た方がいいと思うんですよね。なんかね、心が洗われますね。
そうです、
はい、もう帰りたくないね、なんかそんな気持ちになりますけども、ちょっと黒松の、ね、ことももう少し詳しく聞かせていただきたいんですけども、はい、すみません、今日もなんか薪のこととかいぶり学校のこととか聞きたいことだらけで、なかなか黒松までたどり着くことができませんでしたので、はい、来週もちょっと引き続きお話を聞かせていただいて、
はい、
来週は黒松をたっぷりと教えていただきたいなと思います、はい、で今ねお話しいただいたような取り組みをもう少し詳しく見たいなとか、はい、状況をね後追いしたいなと思った時どうやって調べればいいですか？
そうですね、ホームページがございますので、はい、インターネットで、
はい、
足高という検索すると、
はい、
物のけ姫が出てきますので、
はい、
中華足高とか、はい、マニは足高と入れていただくと、
はい、
私のホームページが活動を見ていただけると思います。
わかりました。足高にプラスして中華かマニはを入れる、はい、ということですね。
そうですね、
はい、ライラジの、ね、ブログとかFacebook からもリンクを貼らせていただきますので、はい、どうやって検索するんだったっけってな時はそこからもアクセスしていただけるかなと思います。ということで本日は岡山県の真庭市中華地域ですね、訪問させていただきまして、一般社団法人足高の代表理事赤木直人さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
来
週もまたよろしくお願いいたします。FM ギグ小山純子のラヘラジ、大阪から岡山の真庭市に移り住んで、地域の中でお互いを思いやる暮らしを送りながら、そこで仕事を生み出していく赤木さんの取り組み、いかがでしたでしょうか。来週もたくさんねお話をしてくださっておりますので、来週も引き続き聞いてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。